皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。1月28日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、次の政策はワクチン救済と消費減税という話です。突然の解散総選挙でありますけども、皆さんお元気のお過ごしでしょうか。最近ですね、こう地方で選挙やると自民党がよく負けるんですね。前橋の出直し市長選も、あれ、前の自民党市長が出てきて勝つのかと思ったら、不倫って言っちゃいけないんだな、認めてないから。ホテルに行ったという、市長が勝ちましたしね。それから、福井県知事選挙も、この日曜日にありましたけども、投票率過去最低でありながら、自民支持の候補が負けてんですよね。いや、だから本当に自民党の組織票って消えちゃったんじゃないですかね。ということは、統一教会、創価学会、動いてない可能性がありますよね。自民党に対してね。そうなってくると、自民党って、いや、これは大変なんじゃないかと思うんですよね。で、高市氏は、過半数割ったら、もう即刻辞任すると言っていて、なんか、ちょっと投げやり風の、サバサバした雰囲気でしたよね。この公示前がね。あ、これは負けるんだなっていう感じですね。まあ、で、野党は野党でですね。まあ、どうなんでしょうかね。まあ、やっぱりまあ、公明党がその中道に行って、学会が支援するから、まあ、そこはまあ、割と勝つんでしょうけども、立憲民主党がどうなるかですよね。で、野田氏のところにも統一教会の、参加の勝共連合を支援したって話来てますし、で、あれ、TM 文書ってありますね、統一教会の幹部が総裁に出した、まあ、工作報告書ですけども、自民党だけで290人って言ってるから、当然野党もいるわけですよね。多分これ選挙中に全部出るはずで、まあ、そうすると、まあ、収まりつかないよね。さらにやっぱり左翼いろいろ出ると思うんですね。それでもうすでにね、厚労省なんかの発表を見るとですね、まあ、共生ってやるんじゃないですか。共に生きるね。共生のための補助金って7割切るとかなんか出てますよね。だから左翼の補助金も切ってきてるじゃないですか。相当左翼の連中面白くないわね。かといってこれ、中道が巻き返してるとも思えないんだね。もう財政いよいよ逼迫状況ですから。だからなんか今までのこの右翼と左翼の利権そのものがなんかもう潰れてきてる感じがしますね。で、一方トランプは新しい世界秩序をどんどん作ってますから、まあ誰が作ったって、まあ誰がね、まあ選挙に勝ったって、次の新しい世界秩序に日本として対応していかなきゃならないから、まあなんかその青天の霹靂のようなことをしなきゃならない政治家も結構出てくるんじゃないですかね。で、今、まあ、日本も、石破高市でかなり進んできましたよね。外国人の受け入れについては、今までのように、じゃんじゃか入れることはやらないと。移民は、じゃんじゃか入れないってこと明確になってますしね。それから、為替は円高でしょ？円高ドル安でいくということで、まあ、もう、レートチェック始まってて、円高動き出しますよね。これ、日本政府 OK ですよね。日銀の利上げも OK ですよね。だから戦争しないってこと OK で、ね、韓国とも仲良くやっていくし、まあ中国はね、今ね、共産党がなんか、いよいよ最後の大混乱に入っちゃったから、まあしばらくはあんな調子なんですよけども、まあ別に中国とこと構えるわけでもないし。それからやっぱりアメリカはね、同盟国には自分の国は自分で守るようにって言っておりますんで、日本も一応その方針なんでしょうな。まあだから、まあ高い武器をたくさん買えと、まあそういうことを言われてですね。まああちこちで武器買わなきゃいけない。まあ誰が武器買うことあんな約束しとんだっつうと、野田の時に一番買うことをやったわけですからね。まあなんかとにかくね、金だけは取られる仕組みになってるわけですよね。ふざけた話だけども。でもこれさ、ドカンって円高行けばさ、プラズ合意みたいなドカンって円高行けば金日本に戻ってきますから、 まあ日本はまあ金はなくなることはないわね、それね。そうするとね、まあ左翼の利権も切ってきたと。で、宗教団体も話していくと。と、あと残ってる政策っていうと、一番重要なものがやっぱワクチンの救済、それから消費減税ですよね。で、原口さんの友好連合はまさにこれ言ってますよね。ワクチン救済であり、それから消費減税一択だら、あれ当然だと思いますね。やっぱりその他大体もう今、石破、それから高市で進んだでしょ？他の分野ね。だから、あと今ここで政府の方向性を目の前に切り替えなきゃいけないのは、役人たちの仕事を目の前に切り替えなきゃいけないのは、ワクチン救済と消費減税ですね。これはまだだから話がですね、そこまで行ってないわけね。で、特に消費減税についてはですね、まあ、恒久的か2年間かとかいう議論があって、まあそれも検討するとか言ってるから、党によって、まあいろいろこう、言ってること違うんですけども、まあとにかくこれも、まあね、当選したらガーンとやらせなきゃダメですよね。消費減税はドカーンとやらせないと。で、幸いにですね、ドカーンと円高行くとですね、金戻ってくるんです、日本にね。で、とにかく、円キャリーで世界中に出回った金日本に戻ってくるから、これとりあえず国債に行きますよね。だからドカーンと円高行くと金利下がると思うんですよね。そうするとそれは財政負担を減らす方向だから、まあそれはラッキーだったなってことになると思いますよ。その分はね。だからまあとりあえず減税しないとダメだわね、これね。まあこれなんか輸出補助金みたいなね、感じにもなってるわけですから、消費減税はすると。だからワクチンの救済はこれをやらなきゃダメだね。で、日本は結構世界の中でも情報開示進んでる方なんですよね。例のほら、あれも原口さんたちがやったやつだよね。ロット別の死亡者数ってあるんじゃないですか。あれは強烈だよね。全員死亡のロットなんてあるんだよね。あれね、とんでもないんで。まあ、ああいうのが出たっていうことは日本もすごいですよね。世界でなかなかあれはちょっと見たことないな。ロット別の死者数なんて、都道府県別ロット別の死者数なんてな、見たことがなくて。で、まあ、あれはとにかくワクチンなるものの実態が明らかなわけで、でもアメリカの方ではもうこれね、ワクチン、コロナとワクチンの話は相当情報公開進んでますよね。まあ、生物兵器であり、ワクチンはとんでもないものが入ってたと。まあ、随分こう出てきておりましてね。で、だからこういうの話が出てくるんだから、いよいよその救済をしなきゃいけないわけですな。日本もだから、まあ、ダマ点を決め込んじゃってるわけだけども、まあ、それを、ダマ点をやめさせてね、本当のことを認めさせて、で、その救済に動くと、まあ、救済の方法どうするかもいろいろあると思いますけども、これはとても実は重要なことなんですね。ですから今後、まあ、日本として見てもですね、まあ、このワクチン救済と消費減税は、まあ、誰が政権を取ってもきちんとやらなきゃいけない課題だと思いますね。やっぱりもう、常に日本も、立て直しの段階に入ってきたと思うんですね。今、いろんな悪党どもが捕まってきてますよね。で、これから捕まるやつもたくさんいて、これを元に戻すことはできないと思うんですね。ですから、一つ一つやるべきことをやって前に進めていくのが今の政治で、だから何党であろうがですね、やるべきことはもう決まってると思いますよ。今までのように、自分たちのテリトリーに財政資金をね、横流ししてくると。財政資金横流し、財政分取り横取りのためのですね、政治はもはやできないわけですから、だから本当になんかやるべきことをやんなきゃなんない時代になっておりますのでね。で、まあ、解散なんてことはまあ時々こうあるわけですから、あんまり先々のことはわかんないんで、ですから足元からできることをやるということになると、まあとりあえず外国人の話もね、流れができたと。が、左翼の補助金のカットも、まあ始まったと。じゃあ次はっていうと、ワクチン救済と消費減税だと。全然難しくないと思いますけどね。だからこの、まあ政治家もですね、いろいろ、まあ政策ありますわね。で、今やることと先々のこととやりたいこともあるわけですけども、まあとりあえず単独で誰か何かできるってことはないわけでしょ。ね、単独過半数でやりたいことできる政党なんかもはやないわけでありますから、まあ誰がやったって連立でありますから、その場合はやっぱり今何をやるべきかから始めたらいいと思いますよね。で、何をやるべきかについてはもう、要するに日本の独自の考え方もあるけども、トランプたちが全部こう決めちゃってるわけですよね。要するにトランプたちがしっかり決めちゃってますから、 というかもう動き出してますから、世界評議会が、世界平和評議会がもう動き出したでしょ。もう日本だけさ、やっぱり国連ヨーロッパとなって言ったってもう、そんなもんないわけね。だからやるべきことやんないとね、ダメなんです。だからまあ、誰が当選しても、しっかり連立を組んで、で、やるべきことをやると。で、やるべきことをやったっていうね、実績があればね、まあ、次の選挙でまた当選するかもしれませんし、言ってるばっかり何もやんなかったっつったら、もう二度と誰もね、振り向いてくれない。それからやっぱりですね、世の中洗脳されてる、洗脳されてるって言うけども、違うって若い人は全然洗脳されてませんから、全然って言い方極端なんだけど、若い人ほど本当のこと知ってますよ。若い人は新聞テレビ見ないんですよ。で、だから私も記憶あるんだけども、コロナが始まった頃だよな。あの頃、ズームなんかで結構講演会とかあって、で、若い人たち、それこそ10代から20代ぐらいまでの人たちは、要するにコロナはインチキだと、あれ生物兵器だということは当たり前でしたよね。それからその、コロナワクチン危ないっていうこと、当たり前に皆さん知ってましたよ。もう、年寄り相手にするとですね、そんなはずはねえと、おめえどっから聞いたとか言っても、偉いことになっちゃったんだけどね。若い人は実は知ってましたよ。20代ぐらいまでかな、私の印象だと。それからトランプ、バイデンそうだったね。実は、20年11月選挙、11月の選挙、もうね、トランプが、本当は勝ってて、バイデン側がとんでもないインチキやったってこと、全部バレちゃってますよね。でもそんなのやっぱり当時ね、若者は結構知ってましたよ。だから年寄りが出ちゃうと怒られちゃうけども、まあ、30以降年寄りとしましょうか。まあ、彼らそうらしいんだよね。30過ぎた人は年寄りって言うんですって。で、年寄り相手の講演会だと、いや、本当はね、トランプ勝ってんですよなんて言うとね、みんな、なんて顔してですね、嘘だろうとかね、なんかその、フェイクだとかね、結構いい人多かったんだけどね、反対10代、20代は、そんなの当たり前でしょって顔でしたよね、皆さんね。そうなんですよ。若い人ほどよく知ってんです。で、この間もあるところでね、その、アルファ世代の話になりましてね、アルファ世代って2010年以降生まれた人たちなんだけども、この世代の勘は格別で、で、例えば、彼らやっぱり短い動画でいろんな情報見てんだね。例えば YouTube なんかも、今4倍速ってご存知ですかね。4倍速まであるんですよ。だから、1時間ものの15分で決めるし、15分のものだってですね、まあ、その4分の1の時間で、聞こえますから、4分ぐらいでなるわけね。で、それを、要するに全部見るんじゃなくて、切り取ってこう見るんだよね。だから長くて数十秒で。しかもその、TikTok のような縦長の動画の方が彼らよくわかってて、最近だから縦長の、あれですね、ホワイトボードが結構出るらしいんだよね。動画だけじゃなくてね。で、彼らはやっぱりすごい勘がいいから、僕が聞いたのは、動画見る前にサムネイル見るだけで、この人信用できるかできないか分かるんだってね。やっぱなんか考えはね。それからやっぱり大人がまともなこと教えないでしょ。だから子供たちやっぱ好奇心があるから自分で学ぶんだよね。学校行ったってなんか会社行ったってろくなことを上から教えられませんから、もちろん新聞なんか読んだって嘘ばっか書いてあるからね。やっぱ自分で学ぶんですよ。自分で情報を取って自分で学ぶっていうことを最初からやってるのが、まあ、20代以下の世代でありましてね。彼ら大変勘がいいんだね。私ね、彼らをね、やっぱ選挙はね、味方につけたらこれから絶対うまくいくと思いますよ。そんなね、洗脳された年寄りなんか味方にしたってですね、何もなりませんからね。もちろんその洗脳された年寄りのための政治ってもあるわけだけどね。それなんかトンチンカンですよね、時代が変わってる時に。やっぱりこれから担う若者たちを、よくわかってる若者たちを引きつけて政治の舞台に乗っけて、で、やるべき課題を順番に片付けていく。これがなんか一番現実的な日本の政治は立て直しなんじゃないです？そうすると、まず一番が、今外国人の話とかいろいろ来たから、左翼の利権潰しも来たから、だから今ワクチン救済と消費減税が過ぎたと思うんですけどね。まあ、とにかくそんな感じで、若い人たちは勘がいいから分かってるみたいですよ。まあ面白いね。麻生太郎なんかやっぱその分かんないのの、最右翼っつうのかな、ああいう類のものはね。まあいいよ。まあ、とにかくね、終わりですからね、あれたちもね。だからまあそういうことで、まあ次をやっていくといいんじゃないかなと思うんですね。で、世界中こう見ていったときですね、やっぱりこの、今ヨーロッパだと、かさぶたのように上が今取れてきましたよね。 今回のダボス会議なんかもそうだけども、完全に浮き上がっちゃってどうにもならない様子があまりにもはっきりしてきちゃって、まあ特に西ヨーロッパのリーダーたちですね。で、東ヨーロッパなんか十分追い詰められちゃってるから、ハンガリーを筆頭に世界評議会に、平和評議会に参加するって国もいくつも出てきましたよね。だからむしろなんか、西ヨーロッパ、イギリス含めた西ヨーロッパがいよいよもうなんか、行き場失っちゃった感じがしていて、で、あのかさぶたが、まあ、取れますがね、取れた後何が出てくるか私大変興味があるんだね。意外に何も出てこないかもしれませんよね。そのうちもう EU だとか今までのね政府自身はもう立て直しも不可能だからこれはもう流しちゃえと。麻雀で言ったらこの勝負もとにかく一回終わり、ジラジラでさ、ガラガラポンにしちゃえという感じかもしれませんよ。これ麻雀ってほら、パイをねこう積んで4人でこう囲んでやるんでしょう。ねえ、ね、一層勝負やんだけど、これもう4人がさ、もういらないね、こう、もうしょうもなかったな。これ一回その、全部パイを山崩して、パイかけ混ぜますよね。あれ、やる気じゃないの、ヨーロッパってね。だからもう今までの、その、まあ、メンツでね、パイを取った取られた、展望を渡した、もらったっていう感じの勝負はもう、やらないつもりじゃないかと思うんだよね。このままだから一体パイ崩す気じゃないかと思うんですよ、あれ、見てると。次全く感じないもんね。で、ハンガリーとかロシアとかはね、まあそれはトランプと一緒にこれからやっていくんでしょうね、これはね。それからルカシェンコもそうだね、あれね。ベラルーシのね。それはいいと思いますが、あとはなんか大体こう流しちゃう気。で、日本なんかの場合は、まあ確かに石破とか、まあ高市出てくるけども、まあ、個人はともかくですね、もう政党とかシステムそのものはもうこれ無理ですよね。役所だってこれ、とりあえず今やるべきことやってんだけども、まあ、財政の問題はその他ありますから、それからこれからいろいろバレてきますから、それはなかなかこれね、立て直すことは容易じゃないと思いますよ。やっぱりこう、明治維新と同じような感じになっていくんじゃないかと思いますね。まあトランプはあれ完全に革命ですけども、まあ日本の場合は維新って感じになるのかな。こうなんかこう消えてくって感じね。アメリカ黙って消えないからね。あの往生際の悪さすごいよね。アメリカのね、こう民主党側のね。本当に往生際悪いんだなと思って見てるけど、日本って最後の最後にああいう風に突っ張るやつってあんまりいないんだね。昔のあのホテルニュージャパンの横井秀樹みたいなもんでね。あんまり最後は突っ張んないね。ちょっとなんか、喉元にね、切っ先来るとまっすぐなんかこう、ひっくり返っちゃうみたいな、そんな感じでありますよね。まあ、それはそれでいいんですけども。だからやっぱこう、ボトムアップですな。そうすると、ボトムアップの政治は繰り返しになりますけども、まあ、中長期的なね、こう、課題はいろいろあるにせよですね、今やるべきことを順番にやっていくってことなんですよ。今やるべきことっていうのは、まあ、その命、生活、それから経済、この順番なんですね。もうこれはあの、巨大な災害の時に、どんな風にこう対処するかっていうことと全く同じで、命に関わることが最優先。それから生活立て直すことが最優先。三つ目は経済ですね。だからまず巨大災害が起きると、まずその、人々のね、救助から始まりますでしょ？これ命でね。それから今度避難所を作りますよね。避難所の生活を安定させる。これ生活です。で、それが落ち着いてから今度会社の再建、経済の再建になりますね。だからその、ちゃんと順番があるんですよ。命、生活、経済の順番で。だからまあ、ワクチンの救済はこれ、やっぱり命だからこれ一番ですね。で、消費減税は実は生活に絡んでるんですね、あれね。企業にももちろんそれ影響ありますけども、一番やっぱり消費税払ってる消費者、生活者が一番大変なんで、生活を安定させるために減税するって当然のことだよね。もう、とにかくもう飯を食えなくなってる人たくさんいるわけですから、だからその生活安定のために消費減税ということですね。で、経済の方は、まあちょっとしばらくは企業頑張れってことだろうな。まあ、ドカンって円高いくとですね、物価は落ちますから。だからまあ、これは生活者も企業にとっても、まあ企業はとにかく輸入資材とかね、エネルギー上がっちゃって困ってたんだけど、まあこれ落ちますから、とりあえず福音なんじゃないです。だって円安になったからって言ってね、輸出で儲かるわけでもないし、世界中今、バブル崩壊現象だから、まあなんか今、円安でね、商売増えることを期待するよりも、あの、円高で仕入れとか、まあ経費が下がることを期待した方が私よっぽど有利だと思うんだね。だからまあ、 一応円高になればですね、まあ、経済もまた新しい道が開けるということで、ですから命の救済、命の部分のワクチン救済と、それから生活を救済するための消費減税、まあ、とりあえずこれをですね、今進めていったらいいんじゃないですかね。円高の方はなんかもう話始まってやってますからね。まあなんかなかなか見えない選挙で、誰がどう勝つかわからないけども、勝った人がやるべきことはもう見えてると思うんだね。誰が当選してもやるべきことは見えてると思いますから、そのあたりをしっかり見極めて行動すればですね、また日本の政治も立ち直ったかなとは言われるかもしれませんですね。はい。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ワクチン救済と消費減税ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。